ーズレディオです。捕まりましたね、推しを学ぶ。まあ僕的には推しを学ぶどうだっていいんですけれども、もうずっとプライムタイムのニュース番組は、推しを学ぶの逮捕のことで話題をなんとか引っ張ろうという、で対してこのね、ネタもないのに麻布に人をやって、で30秒ぐらいのコメントを取るためにですね、麻布のなんとかさんとか呼び出してですね、呼ばれた方もこのクソ寒いのになんで俺麻布行かなきゃいけないんだ的な、ことでですね、まあ全くこのやる気の感じられないニュース番組がですね、延々と繰り広げられている本日12月、もう明けて8日になりました、火曜日なわけですけれども、いいんです。まあ推しを学ぶはね、もうどうせいろいろやったでしょう。これがむしろ殺人事件まで発展すればすごいなと、僕は思っているんですけれども、まあでもそこまでの、なんていうのかな、思い切ったこともできなさそうだし、どうやら心臓マッサージやったっていうのはマジっぽいしね。肋骨折れてたんだもんね、だって死んだ田中さんね、田中香織か、だからまあいいんですけどさ、あれがもうその単なる薬の話じゃないところに行ったら面白いんだけどなと、個人的に考えている私でございます。そんな私がですね、先週、三つばかし、どうもインターネット上でこのブックマークをしてですね、なんだ記録をしていた、記事があって、まあでその3つって何かっていうと、12月1日のロイターの記事で、日銀が新しいなんだ資金供給手段を導入と、これ要するにデフレ対策で10兆円規模のその量的緩和っぽいやつをやるよと日銀の総裁が言ったわけですわな。でこれに対してこの指揮者こう見るという、まあ早い話がこのね、物足りねえぜっていうことを言うためにいろいろとですね、いろんな人の意見を書いたと、そういう記事が一つ、それからですね、これ12月の6日だな、6日の朝日新聞のニュースですね。定額給付金130万世帯が申請せず、190億円が国庫へ返納というですね。ね、国に190億返っちゃった。2兆円規模のね、景気対策だったわけですけれども、これがですね、なんだ、対象は5500万世帯らしかったんですよ。だけど、そのうちの130万世帯はね、申請すらしなかったということでですね、まあ190億って言ったら相当なね、金なわけで有効的に使えないかなと、思うわけじゃないですか。まあ僕ぐらいの頭でもそう考えたわけですからね、他にも考えた人はいるわけで、自治体なんかはこの使い道がないならとか、どうせ受け取らないならということで寄付を募ったわけですね。そりゃそうだ、自治体的にはお金があった方がいいわけだから、このねえ、給付金いらない人いたら手挙げて寄付してちょうだいということでですね、まああちこちの自治体がこの動いたわけですが、だいたい何十万ぐらいの数十万レベルのですね寄付しか集まらなくて、ほぼ全滅的、壊滅的な失敗というわけでですね、まあ要はね、寄付する気持ちがあっても手続きが面倒だったらやらないってことね。もう本当面倒なことはしませんと。で寄付が面倒だった人はね、定額給付金を手に入れたわけですけれども、申請するのも面倒くさかった人が、要するに130万世帯いたということなわけですよ。でね、じゃあ面白くもなんともねえなと思って見てたら、横浜がね寄付をすごい集めてるんですよ。これ横浜はね、いくら集めたかっていうと、1998万、嘘つきですね、もっとですね、9778万円。すごっ。 他大体50万とか60万とか失敗したとこ十数万とかね、それぐらいしか寄付集めてないんですよ。これ今すごいですね。自分で読んでてびっくりしましたけど、9778万円の寄付回収に成功。これね、大して、すごいことやったわけじゃないですよ。定額給付金の申請書と一緒に寄付の申し込みの書類を同封してあっただけで、一緒に送ると寄付が自動的にできますよというですね、そんだけなんです。で、他の人たちはそこにワンクッション、アクションをね、挟ませるような方法を取ったばっかしにですね、めんどくさいと言われちゃったと、いうわけで、非常に効率的な方法を考えた横浜がですね、1億近い、寄付を集めることに成功したという、すごいね。でまあ延々ちょっと時間取っちゃいましたけれども、3つ目は何かっていうとですね、3つのうち2つ目だったんですね、今のね。で、3つ目何だったかっていうとですね、12月の5日に読売新聞のサイトに載ってた、1000円カット、キュービーハウスとかさ、はい、10分とこやね、1000円カットも先発設備を義務化と、これが加速しているという、話で、でね、どこが義務化してるんだと、これも自治体単位ですから。で、どこなのかというとですね、2006年以前からこれを義務付けてる、要するに1000円カットのところでもシャワーみたいな、なんか洗面台をつけて、髪洗えるようにしときなさいよということを義務付けていたのが、北海道、青森、富山、三重、それから和歌山、兵庫、島根、山口、長崎、この9県がですね、9道県ですね、が2006年以前からもうこれを義務付けていたわけですよ。で、2007年以降になってこれが増えたわけですね。それがどこかと言いますと、広島、熊本、長野、福井、愛知、新潟、福島、石川、埼玉、岐阜、この10県でございますよ。もうだから何、1都1道2府43県ですか、47都道府県なわけですよね。そのうち少なくとも19この道県はですね、この1000円カット、1000円床屋に対して先発設備を義務付けているということなんですよ。で、この19道県に加えて、今検討中だよ、審議中だよというところがですね、さらに宮城、山形、群馬、大分と、これ4つ県が加わるわけですよ。そうするともうほぼ半分ですよね、日本の。でもどうなんだろうね、1000円カットって個人的にはあれ、紙を吸い取るわけじゃないですか。で、吸い取ってでね、記事によりますと、その吸い取った後、なるべく早く全部は吸い取れなかったから、先発してくださいね的なことを一声かけるところもあるらしいですよ。そしたらまあ、なんだろう、そういった、ことを怠らなければね、そんな床屋行って延々2日も3日も頭洗わないやつはいないだろうと僕は思ったりするんですけれども、どうもまあいろいろね、その新型インフルエンザが流行っていたりするから、この、感染の原因の一つと、なりうるというですね、話もあったりして、いろいろ義務付ける方向に、このね、どんどん走っているということらしいんですけれども、ただその一方でですね、すでにこの義務化を見送ったところもあるわけですよ。で、見送ったのどこかっていうとですね、秋田でしょ、岩手、栃木、千葉、静岡、大阪、香川、高知とね、これね、8府県あるわけ。もうすでに8つは見送ってますよというわけでございましてですね、千葉なんかもちゃんと全県でなんかそういった基準をですね、調べ抜いた挙句、まあ別に義務化しなくてもいいんじゃねっていうような結論に達したわけですよね。で、 そうするとですね、今これ8つなわけですよ。そんでさっきのところまでで23あったわけ。そうすると、31道府県に関してはこの態度がはっきりしている状態ね。で、そうするとさっき言ったように47都道府県ですから残り16あるわけね。16都府県、これがもう態度保留不明で、この中に東京が入ってるわけよね。東京は一体どう考えてるんだろうと、思ったりもしますが、その一方で東京なんかはこういった問題にいちいち踏み込まないとね、踏み込むと面倒なことになるから踏み込まないと、そう考えてるんじゃないかなと僕は勝手に推測しているわけであります。いずれにせよ個人的には1000円カットの床屋に今先発設備は僕はいらない。いらない、邪魔、だから要するにね、昔の床屋さん利用室利用なんだ、共同組合みたいな、その組合のね既得権益を守るためのこの陰謀じゃないかと、千円床屋さん側の、反発をですね招いていると、そういうお話でありました。まあ来週もですね、今週そのまあ面白いかなと思ったものをですねブックマークして、来週も、こういうふうに喋り倒してみたいというふうに思います。あと今週はですね、12月10日にちょっとねグローリーゴーゴーガールズっていう、まあ、全然話変わりますけれども、このねお知り合いのグループがおりまして、女の子はみんな主役っていう、どうせ俺はおじさんだよっていうですね、まあひがみは全然入ってないんですけれども、グローリーゴーゴーガールズという、まあこのアーティストということになりますかな、このグループがですね初めてシングル CD パーティーパーティーという、今までアルバムを2枚ね出してるんですけれども、初のシングル CD を、出して、どうやらアマゾンだったっけ、もう全くですね、このいい加減なこと言ってますけれども、なんかデイリーチャートかなんかのね予約のチャートで1位を取ったということで、さすが組織票と、そういうこと言っちゃいけないですね、組織票じゃないかもしれないけど、まあ、仮に組織票だったとしても、それだけの人がですね一度に動くだけのパワーを持ったグループであります、グローリーゴーゴーガールズ。これがですねそのシングル CD のレコ発ライブを池袋のライブインロサでやると、いうことなので、12月10日は木曜日ですね、僕これ行けたら行こうかなというふうに考えているところであります。ね、一応ですねデータだけ言っておくと、オープン18時30分スタートは19時からということで、チケット前より2000円当日2500円プラスワンドリンクということですね。で何よりもですね、今回のこのレコ発に、ゲストバンドということでキングがやってくるということでございまして、キングなかなか人がこの揃うという場面がありませんから、これを見るだけでも一見の価値があると。グローリーゴーゴーガールズファン以外の、キングファン以外、サノファン、以外じゃねえや、キングファンの皆さん、サノファンの皆さんですね、キングを見に行くというのも十分ありではないかと、いうふうに思っております。ただし行ったらおそらく現場でシングル CD のパーティーパーティーを売ってるでしょうから、ぜひ1枚お買い求めいただきたいと、いうことに、なるのかな、最後の最後で、このなるのかなとか言って放り投げてしまいましたけれども、そんなんでですね、フラッパーズレディオはそろそろ終わろうかなというところですけれども、まあそれにしても昨日ですね、ダーツのチームでありますところのペンナというのがありまして、このペンナを中心としたダーツプレイヤーたちの、この忘年会、投げ会および忘年会というのがですね渋谷で行われまして、渋谷の B で、この勝手トーナメントというのをやりまして、でその後二次会でですね、センター街の鍋蔵というところで鍋食ったんですけれども、僕の前にあったのはすき焼き鍋でしたよね、でもとてもすき焼きとは思えないような状態になりまして、まあ早い話が肉だらけになったというですね、このもう 油浮きまくり、すき焼きなのにアク出まくりというですね、ものすごい肉鍋というのを食してまいりました。まあそれがどういった代物かっていうのはですね、私昨晩 YouTube にアップしてございます。タイトルは元すき焼きというですね、元天すき焼き鍋かな、丸というですね、動画をアップしてあります。1分弱のですね動画ですけれども、これを見ると肉鍋というのがどれほど恐ろしいものかと、いうものがご覧いただけるかと思います。なおそれだけ強烈に肉を頼んだにもかかわらず、ちゃんと食べ物は粗末にしないで完食したというわけでございまして、私本日はですねほぼ断食状態で体内数値の改善に努めてまいっております。忘年会の季節でございますので、暴飲暴食、これに気をつけて皆さん頑張って年末モードで、いきましょうと、いうことでですね、私のこの甚だ簡単ではございますが挨拶に変えさせていただきます。それではフラッパーズレディオはまた次回、さよなら。